ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい、102回目でちょっとね、間が空いてしまって大変申し訳なかったと、はい、いうことなんですよ。
まあ、2022年初めての収録っていうこと
なんですけども。そうなんだよね。前回がクリスマスだったの。
はい、12月24日。
うん。
うん。でございました。だったんで、
それから、もうだいぶ経ってたね。
だいぶ、うん、今日が
1月6日です。
1月10日。
もう1月ですよ。
はい、1月になりました。
6日なので、はい、ちょっと、間が空いてしまいまして。
まあ今日ね、実はこのライブ収録をしてる時点では、はい、今日のテーマはなしで本番でお話しますっていうことになってるんですけど、はい、実はちょっと皆さんに
まずちょっと謝罪を
し、謝罪をしなければいけないという、はい、案件がございまして、はい、
12月の29日に、
はいはい、
我々、ライブの予定を入れておりました。
そうそうそう。で、それがですね、まあちょっと急遽中止になりまして、でそれをですね、まあサーバーメンテナンスっていうね、
はい、ネットワークのね、そうメンテナンスでというお話をちょっとさせていただいたのですが、ちょっとこれはちょっと別の、実は、ことがありまして、
ちょっと事情があって、ね、
はい、事情が
ね、
ちょっとそれについてゆずきさんの方からちょっと説明をよろしいでしょうか。
は
い、
そう、実は12月29日、もう本当に今日私、うん、めちゃくちゃ私事をお話しするので、
はいはい、
ただね、リスナーの皆さんには、うん、まあ、これは私は話しておきたいなって思ったことだし、うん、これがね、話す、なんか義務があるだろうなと思ってお話をするんですけど、うん、そうだね。うん、実は12月29日に、うん、私の母が急逝しまして、
ね、
本当ね、急だったんですよ。
ちょっと本当に僕らも、僕らの周りのスタッフも含めてですね、非常に驚いたんですが、
すごい詳しいことを言うと、まあ、持病とかもない母で、私は同居ずっとしてたんですけどね、うん、ガジェタッチマックスが終わった日の夜に、
うん、
ちょっと倒れまして、
うん、
で、まあ、脳卒中だったんだけれども、で、そこからまあ一応一命を取り留めて、で、まあ、復活をして、リハビリをして治していきましょうっていう、ことが、まあ、進んでいて、でもちょっとその矢先にまたちょっと容態が急変してっていうことで、ちょうど亡くなったのが12月9日のお昼ぐらい。私が、朝電話かかってきて、で、まあ、家にいたので、
うん、
で、それでまあ私と父と危篤だっていう話を聞いて、病院に行って、で、まあ最後は会えたんですけどね。というのがあって、まあちょっとその12月29日の配信はちょっととてもとてもできる状態じゃなくて、
まあ、ちょっとでその話を僕もすぐに、うん、受けまして、もう聞いた時にはね、病院にいるという話で、
そう、
っていう感じになって、その後ゆうきさん、その後だよ、今日の配信どうしようって言ったからいやいや、もうちょっととてもじゃないけど、
いや、
それはやめましょうという話をして、
人間すごい不思議で、本当すぐ実感って湧かないんですよ。
いや、俺、ちょっとそれを聞いたときにさ、いや、と思って。
そう。
でも、さすがにそうなんだろうなと思ったけど。
でも、やっぱりほら、今日の夜に配信がある。うん、で、もう出るつもりでいて。
うん、
で、たまたま、その、午前中、日中、その日は収録とかも入れてなくて。
うん、
で、たまたま家にいたんですよね。
そうね。
だから朝早く出ることもなくて。だから、ほんとね、だからすぐだったんだよね。
そう。
で、連絡したの。今日の配信どうするって。
いや、もう、それどころではないので、今日の今日で。
なんかね。
で、いや、でも、まあ、すぐにね、皆さんにちょっとお知らせするような状況でもないわけじゃないですか。
そうそう。なんか、
いろんなことがまだね、そういう。
まあ、言って、皆さんにね、ちょっと気を使ってもらっても申し訳ないなっていうのもあるし、なんかこう、なんだろう、状況がね、ちょっと
ね、
自分も把握できてない。
まあ、いや、もちろん一番の当事者である、ゆずきさんが、そんな状況である中、いや、今日は、ライブ告知したからやるぞなんていうことは、もちろん言えず、ただ、まあ、なので、ちょっとね、ちょっと嘘をつくような形になってしまったのは、本当に皆さんには申し訳なかったなと、思いますが、ちょっとね、そこら辺、ちょっとこんな事情があったということを、ちょっと、 皆さんの中で覚えておいていただければなと思いまして。
で、まあ、本当だから私、どうしようって言って、で、まあ、その後ちょっともうどうするかは、ニンクマに丸投げをしちゃったんですけど、そしたらもうスタジオの、
そのネットワーク
にしてしよう。ってことにしようっていう。
もうそうしようって言って。
でも私が気づいた時にはネットワークのメンテナンスっていうことになってツイートされてたからそういうことになったんだってちょっと。
いやもうだって、いやそんな確認取ってる間もないですから、こっち、いやそれよりかはね、ご家族もいらっしゃるし、いろんな皆さんの方がやっぱり大変なのでね、と思ってね。
そうなんですよ。ただ、本当にそう実感わかないの分かりますって書いてくださってる方もいるし、ね、もしかしたらその今までにね身内の方を亡くした方とか、ね、大切な方を亡くした方っていると思うんですけど、なんだろう、なんかこう本当にわからない、
いやまあそうなんだろうね。そうそう、
で例えばまあ、ずっと持病がある方でその看病してたとか介護をしてたっていう方だと多分ちょっとずつそういうことを理解してたりとかするんだけど、なんかもう本当にそれこそね、そのこの番組で結構母のことを話してたと思うんですよ。だから、まあ、その今書いてくださってる IT リテラシーの高かったお母様があって森さん書いてくださってるんですけど、もう本当1ヶ月ぐらい前にそれこそピクミン入れてとかやっててっていう状況の中だったので、ね、なんかその人間ってそういう時いろんなこうストッパーがかかってですね、優先順位がすごいクリアに見えるようになるんですよ。
まあなんかね、僕もその一報を聞いた時には最初にさ、それこそガジェタッチマックスの日っていうのはさ、僕ら片付けがあったので、
撤収がもう終電超えちゃうから帰れなくて、まあダンボさんとかも
ダンボさんと一緒にそれこそ近くのホテルを取ってですね、まあもうそれぞれじゃあお疲れ様でしたってみんな
もうほとんどさ
部屋に帰ってもうあとはもう寝るだけっていうような状態だったんですが、その時にお母さんが倒れられたという話は聞いていて、ああでもちょっと大変だねっていう、でも大丈夫
大丈夫みたいっていう
話が聞いてたんで、まあこの先のことがあるからなとは思ってたんですが、その後でまさかねっていうのは本当にびっくりして、
いや本当そうなんですよ。
まあご家族が多分ね、それゆずきさん含めて一番びっくりしたのはもう間違いないんですけど、
姉も近く住んでますし、姉夫婦、だから母から言うと孫も一緒にいますし、ね、で、まあ、私は父も同居なんだけどね、で、今まで実は父と母と祖母と4人だったんですよ去年まで、で実は去年の同じ時期に祖母が亡くなってまして ね、
そうなんだよね、
12月の頭ぐらいかな、
本当にだから1年っていうぐらいのタイミングだ
ったんだよね。そうなんですよね。お母様が亡くなってきたサボテン元気かな、安藤さん覚えてくれた、ありがとうございます、
ね、32回目の時確かに喋ってましたね。
そう、あれはお母さんになんか100金でそれっぽい感じのグリーン買ってきてくれって言ったら
サボテンを買ってきた
んですよ。なんでサボテンなんだよ。
結局それは採用されず家に置くっていうことになったっていう話だよね。
そんなことがあったんですけどね。
だからね、特にね本当にこの、ポッドキャストでは本当に多く登場していただいたし、
そうなんです。だからまあ出演者の一人ということで、
ですよね。いやこんだけやっぱりねだったので、いやちょっと本当に、びっくりして、
そうなんですよ。でまあ、その私ちょっと、まあ、Facebook は一般公開にしてるので皆さん私の名前で検索していただけると出てくると思うんですけど、まあ、ちょっと母への思いみたいなものを Facebook に結構書かせてもらったりとかしたんだけれども、うん、まあ、本当にその、母と最後に会話したのはガジェタッチマックスの朝に、
いや俺ちょっとそれがさちょっとそれが俺ちょっと来てるんだよね。いや
ガジェタッチマックスの朝に私車で出るんでね、その、うちの荷物とかを結構積んでって、もちろん機材も積んでた、前日に積んでたんですよね。でそこにさらにうちから荷物を持ってかなきゃいけないっていうこと で私がこうバタバタしてたら、まあ、母が荷物を一緒に積んできてくれたんだけど、で実はそのちょっと前にね、まあ祖母が亡くなってからかな、祖母最後ちょっと介護したりとかして大変だったんで、
そうだよね、
で祖母が亡くなってからはうちの母すごいこうお見送りにね、
はいはいはいはい、
すごい盛大なお見送りを毎回してくれてね、旅館かなっ ていう感じのお見送りを
今日もありがとうございましたみたいな
毎日よそれも、うん、あの毎日すごい盛大なお見送りしてくれてたんですよ。だから、うん、その車のところまで、まあ、私が行ってそれをずっと見守り、うん、で私がエンジン発進するときにこう顔を見てくるっていう、うん、そこまですごくこう見てきたから、いやいや子供じゃないんだしそんなそこまでお見送りしなくていいんじゃないのって、まあ
ねね、で一回、ね、
そう言ったことがあるんですよ。でそしたら、いやいつが最後になるか分かんないんだからお見送りぐらいさせてよってちょっとなんかこう膨れつらされたんですよ。でちょっと私それ見て笑っちゃって、あの方とかとそうだねって言って、じゃ あのこれからはそうするっていうことで毎回必ずそのまあちゃんと見送ってもらって、でも最後に発信する前にコメント行ってきますって言って手を振って出るっていうのを私も心がけたんだけど、ガジェタッチマックスで荷物を運んでもらってじゃあねって言って行ってきますって言ったのが最後になってしまったと。
いやちょっとそれがねなんかいやちょっとなんかいやだってさ
結構リンクマンの方がダメージ、
いやねちょっとねそれをなんか あの日ゆずきさんでも返しとけばよかったなとかさ、いやいろんなことを思ってしまうの
も
ね、
私が帰ったところでもうあれだったんだけど、
そうだけどね、そうそうそう、なんかちょっとそこはああなんかそういう時だったんだなと思って、もちろんさあのその倒れられた時もさ、うん、別にその場ですぐにっていう状態じゃなかったじゃない、
喋れてたし、そうでもう本人が救急車乗りたくないとかって言ってたんだけど、うん、もう絶対救急車乗せてくれって言って、
でいやもうほらでその後に やっぱりそれ最終的にその今後の話とかを実はもうしてたんだよ ね、
そ う、
ね、
そうだからまあ、ちょっと最初倒れてなんか麻痺が残るかもしれないからリハビリをしようみたいな話があって、でその、まあ、コロナ禍もあるから面談が1週間に1回しかできないと、
そうなんだよ、それもさ、そう俺もそれもちょっと
まあね、でもねそれも全てはやっぱタイミングなんだよ、
そうなんだ
よ
ね、うん、
でなんかその翌日じゃあ面談をしてね転院先のことを話しましょうとかっていう話をしてた矢先に亡くなっちゃったんだけど、まあもう本当にその実感がなくてですね、でもあのすごい、うん、これがね聞いてる方がちょっとどう思うかわからないんですけど、私はその後も仕事をしてるんですよ、はい、で31日に海で、
いやそうですよ、あれもうちょっと考えたんですが、
そう
なんかね、いやでもなんかやってた方がいいのかな、個人的にはねちょっとどっちが正しいのかが分かんなかった。
新年挨拶の動画は、まあ、30日か31日に撮ろうって最初言ってたんだけど、うん、30日に母の面談が入っちゃったからちょっとギリギリで悪いんだけど、うん、リンクマン31日にって言って、はいはい、でスタッフでもその時間とか調整してもらって撮ってもらわなきゃいけないから、でじゃあ31日に行きましょうって言ってたんだけど、そのことがあったからちょっとなんかね、
いやもうそれは取らないのかなって僕は思ってたんです、そう正直言ってね、
リンクマンとしてはそれをさ取ろうと私にも言えない、言いにくいかな、うん、
おい取るぞって
でもなんか言いにくいかなって思ったので、あの、うん、まあ普通になんかこう連絡をして、
いやまあ取るというのであれば、
そう
まあまあほらそのずっとね一人でいたりとか家族で塞ぎ込んでても、うん、もしかしたら少しでも、そうそう紛れた方がいいのかなともちょっと思いましたし、ね、
でじゃあもう31日は予定通り撮りましょうみたいな話をして
撮ったんですよ、
撮ったんですよ、
いやーなんかでもねいろいろお話もちょっとその時にも聞きましたし、うんなんかいろいろ考えさせられますよね、そう正直ね、
そうなの、うん、でもう本当にね4日に告別式終わったばっかりなんで、
はい、
私はなんでこんなに元気に喋れてるんだろうって多分皆さん思うぐらいだと思うんだけど、ね、でも本当になんかねこう実感ってあんまり湧かなくて、なんだろう泣くんだよ、泣くんだけども、その突然なんかこうまたポジティブに戻れたり、なんか全部が夢だったのかなって思う時もあるし、なんかあんまり現実味がないっていうまんまでこう来るんだけど、そんな中やっぱりそのすごい救われたなって思うことが、まあ、普段通りにお仕事があったりとか、うん、あと、29日にさ、配信を休むっていう話をしたときに、結構皆さんがすごい温かいコメントをくれたんですよ。ね、なんか、
我々の嘘に対して
です。休んでくださいとか、ね、お疲れ様ですとか、
本当になんかちょっとね、なんか申し訳ない気持ちと、なんか皆さんの温かさには本当に救われる気持ちでしたよね、そこはね。
本当になんかこう、救われる気持ちもあるし、あとなんかその、やっぱり、まあ、ちょっとね、ポジティブな言い方しすぎかもしれないけど、その、皆さんに、その、優しくしていただける ような環境に育ててくれた母っていうことで、なんかそれは私は仕事をする方がなんかこう鼻向けになるかなって思って、うん、でまあ仕事をそのままするっていうことを選びました、
うん、そういう意味では結構収録したりとかねやりましたね。そういう意味ではね、なんか
ちょっと信じられないけど ね、
いや俺もどこまでやっていいんだろうなっていうのは思ってたんだけど、まあまあ、できる限りね、あの、そうそうそう、ズキさんの意向を、踏まえた上でですよ。
そうね。じゃあ別にリンクマンやる
とは言ってないから。俺はなんか、おい、お前ちょっと出てこいっつってやってるわけじゃない
から、ね。リンクマンはそういうことは一切言ってないんだけど、まあ、私がちょっとやらせてくださいって言って。
まあ、でもね、うん、僕らができるようなことってのはそんなに あるわけじゃないかなと思ってね。
そうなんですよね。
まあ、いろいろありましたよ、
本当に。そういうことがありましてですね。で、まあ、まずちょっと Facebook にも書いたんですけど、まあ、まず皆さんに伝えたいことは、まあ、いつが最後になるか分かんないからちゃんと言葉でね、あの、身近な人には愛を伝えようねっていう、まあ、大事だよっていうことは伝えようねっていうことと、ね、まあ今お悔いのないように切るっていうことですね。
そうだね、うん、やっぱりなんか、
ね、自分がほら残していく側になるかもしれないからさ、
ね、そうだね、どっちがどっちの順番になるかが分からないしね。
で
ね、
ほらまあ、その幽霊みたいなものがあるっていうわけじゃないけど、その死んだ後後悔するのも嫌じゃん。
まあそうだね、う今できることをちゃんとやっておきたいみたいなのもね、ありますよね。
そうなんです、うん、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。なんか皆さん本当
Facebook の投稿を見てくださった方もね、
いらっしゃるようで、
ったようで、ありがとうございます、うん、これにして柔らかい女性でしたね。そうね、
そうね、
なんかちょっと女の子っぽい感じの可愛い人だったんですけど、そうね、あの実はなんか虫の知らせというか、私はなんかその半年ぐらい前からちょっとまああの子でも話したりとかしてましたけど、そのやっぱり母と過ごせる時間って限りがあるなっていうことに40ぐらいになって気づいたから、その絶対ほら基本的には親の方が先に行くからね。
まあそれが順番というか、うん、なるべくそうでありたいみたいなことは思いますよね。
それの方が親孝行なわけで、うん、だからこそなんかそのまあ月に1回は母と会って話をしたりとか、まあいろいろなんかこう時間という意味でもガジェットという意味でもちょっと母に投資をしようじゃないけど、
でもその吸収力がすごかったからね。
そうそうそうそうそう、わかんのね。
そのさ、投げたらパカーンって打ってくれるっていうさ、やっぱそこはすごかったよね。
そうなんだよね。
普通さ、なんかなくない？あの年齢70を超えてからですよ。
そうよ、私だって
アレクサを使いこなしですよ。
真っ先にアマゾンのサブスクとか、あのアップルのサブスクとか外しに行ったもんね。
なんかやばいやばいって月額取られちまうっていうね。
でも、まあ、月額取られちゃうっていうかさ、なんかこうその方がちょっとダメージ受けるじゃん、ね、本人いないのに。
いやいや、わかるわかるわかる。だからさ、うん、でもさ、そういうことをするってのはなかなかね、
73なので、
う
ん、まあ随分なんかテックがね、まあ私もそうだけど、なんかそういうのに割とね、
明るい人だったってことだよ、ね、
吸収力のある人だったなと思っておりまして。
なんかでも73はやっぱり早いね。
早い、
うん、
早いけど、それはでも昔だったら大王像だったし、うん、まあ本当にいつ誰がそうなるか分かんない
の。分かんないんだね。
そうだから皆さん家族を大事にしてくださいね。
うん、
そう
ですね。いや、うん、本当に皆さん、なんかそんな話で、
うん、
で、まあ、その話は今日しなきゃいけないっていうね。そう。まあ、これ。
これはね、だからその、他の番組だったら私は言わなかったかもしれないんだけど、うん、まあ、この番組ではさ、やっぱり、あの、皆さんに寄り添っていこうっていうのがある中で、
ね、
ちょっと私はこれを隠したままではですね。
お母さんめっちゃ登場してたのに。
そうそうそう、今後の話ができないなっていう話があって、ね、ちょっとその、まあ、母が急死しましたという話もさせていただくと同時に、今日は皆さんにですね、ちょっとご相談したいことがあって。
この流れでですか？
この流れでちょっとご相談したいことがございまして、もし皆さんが、解決策をお持ちでしたら、お聞きしたいんですけれども。
はいはいはい。何でしょうか？
父とですね、二人暮らしに。
そうですね。これで、
なったわけです。
そうですね。
はい。
まあ、特にですね、やっぱお父さんが、
う
ん、あのほらちょっと心配と言っては失礼なんですが、私なんかが言うのは失礼なんです。ただ
めっちゃ元気だね、うちの夫、う
ん、ほら 2年前にはお母さんを亡くされて、で今回は奥さんを亡くされてるわけじゃないですか。
しかもうちの両親はちょっと異常に仲が良くてですね、あのどのぐらい仲が良かったかというと、一度もですよ、結婚して一度も喧嘩したことがない。
すごいね。
でこれ私が見てないだけかなって思ったらそうじゃなくて、ついに最後まで一度も喧嘩してなかったと。
素晴らしい。
言ってました。
そうね、やりたいっていう感じ。
そうなんですよ。で、まあだし、例えばその父が単身赴任してた時とか、うちの父毎週帰ってきてましたから、単身赴任してるんちゃうかいって思うっていう。
通いじゃん。
大阪からのただの遠恋じゃないみたいな感じになって、週末ごとに。
すごいね。
そう、でも帰ってくる時はあまりに朝、あの母がテンション高くて子供たち呆れるみたいなね。
子供たちの方が冷静みたいな。
そうそう。なんか聞いて聞いて、今日お父さん帰ってくるってみたいな。そう、みたいな。
いいね。
そういう感じだったんだよね。そうなんです。エメラルドさん、お父様は気落ちしないかどうか心配です。
いや、本当に僕もね、やっぱりね、そこが心配だった
んですよ。やっぱりね、これって、もしかしたら同居じゃ、ご家族が同居じゃないっていう方とはちょっと感覚が違っていると思うんですけど、今までそこにいた人の存在だけが抜けるってめちゃくちゃダメージを受けるんですよね。
そうだよね。日常に必ずいた人なわけだもんね。
そうそう。だから、例えば物であったりとか、あとその人の使ってるものとか、あと定位置みたいなものが、
これは確かに、
ね、怒ってるんだよね。で、私そのお通夜とか告別式とかあるうちはその非日常が続いてるじゃない。ね、で、あとそのまあ年明けてから正直もういつも通りのことをしようと思って、まあ、頼んじゃってたからおせちも食べたし、姉夫婦にも来てもらったし、あとまあリンクマン含めうちの会社の人にも来てもらったし。
来ましたよ。
そう。
なんかそしたらね。父さんからですね、ワインが出てきましたね。白ワインが出てきました、ね。スタッフの方一緒ですよ。で、飲んでたね。みんな飲まないんだよ。俺だけなんだよ、飲んでんの。したら俺、一本開けそうだったら、もう一本父さん開けちゃってさ。
開けたら開けるだけ出てくる。
出てくる。あれ、これはいつ終わるんでしょうかみたいな感じ
で。そのぐらいですね、人をちょっとどんどんうちに連れてこうと思って連れてって、で、うちの父もなんか、それにもうもはや気づいてる。
おや、なぜか人がいっぱい来ると
こも下手したらこれも見てる可能性もゼロじゃないんだけど。まあ、でも、やっぱりね、この不在をどうしようっていうのはすごくあるんですよ。
今後ね、今後やっぱ、まだまだこれから先がありますから。
そうだし、あとまあ、その一軒家なのでね、ちょっとそのセキュリティ的なことだったりとかもあるし、でまあ、どっちかはいるんですよ。いつもどっちかはいるんだけど、やっぱり一人になったりとかすることがあるから、まあね、生活時間帯が違うだけで常に人はいるけれども、ちょっとなんかこう、お互いの様子がね、わかんなくて心配だったりっていうのもあるし、あとはまあ、なんだろう、その、LINE とかはすごい頻繁にするんだけれども、なんかちょっと癒しが欲しいなとかね、思って、で、これを解決するソリューションを皆さんにご相談
したいなと。このガジェットで解決しようじゃないかと。
そう。
いうことだね。
さようでございます。
でもさ、一個はもうすでにやってるのがあるんじゃないですか。
そうなのよ。もうね、これ1月2日にさ、初売りに行くことは決まってって、ね、でもそれも非常に私は助かったんですよ。やっぱり、2日ね、最初にね、なんかいつものライター陣、ジャーナリスト陣の皆さんに会って、
お会いしてね。
いつも通りの取材をして、
はい、してい
つも通りのことをやってっていう、なんかそういうのができてありがたかったんですけども、その時にですね、ロジクールのネットワークカメラを買いました。
ね、
うん。
ホームキット対応のやつですよ。
ホームキット対応のやつ。ね、そう、それはマッコ宝鑑定団でも紹介されていたので、で、まあ、ネットワークカメラを買って、外にじゃなくて、うちの玄関に向けて一応つけたんですよね。
まあ、家のだから、なんていうの、動線部分みたいなところだよね。
そうそうそうそう。で、そこに一応つけて、まあ、万が一何かあっても見られるようにするっていう、これはですね、家で倒れた人が一度いるっていうことに対する、まあ、家族のトラウマ克服みたいなところも含めてです。それは、なんかこう、ケアとしてね、それも含めて、うん、まあ、私もです。だから、何かあったら嫌だなとか、もし誰もいない時にね、だから、母が倒れた時は父が一緒にいたからいいけど、もし父が倒れたらって思うと。
っていうとね、それはほら。
そう。
もちろんどういう状況になるかっていうのは、いつ誰がなるかわからないからね。
そう。正弘さん、ネットワークカメラって聞いてるんですけど、これはですね、要するに、ずっとカメラを撮り続けて、そのストリーミングを離れたとこから見ることができるという、プライベートがですね、ダダ漏れの状態のカメラ。ダダ漏れね。
まあ、もちろん外からは見れませんよ。自分からしか見れないようなセキュリティになってるんですが。
そうそう。そうなんですよ。で、それは一個導入したんで、まあ、それと、あとは、 セキュリティ系の鍵
ですね。うん、鍵ね。うん、ネットワークでいろいろ管理もできてとかいろいろ
IoT で、まあ、開けたり閉めたりの通知が分かる、うん、だからまあ誰かが帰ってきたなって分かるとか、うん、その誰かが鍵を使ったなっていうのが分かるような鍵をセットする、
はい、っていうのが現状の、
まず2個
ゆずき家の対策
2個です、
はい、で それ以降、まあ、他にも今ねあのコメントとかでも、はい、ペットを飼うとかっていうお話もありますが、うん、まあそれについてはどうなんですか。
そう、あの前段としてちょっと話してるんですけど、はいはい、うちの父ですね、まだまだ全然現役で働いてるんですよ。
そうですね、はいはいはい、はい、
働いてるので、まあ、お友達だったりとか、あの自分の社員だったりとか、そういうあの付き合いはいろいろあるんですけれども、今そのね、ワンワンをお迎えするとか、あとどうですかとか、でもペットは最高の家族ですがお別れがあるので悩みどころですねってベータ君とか書いてくれてるんですが、どう、ロボット、
ロボットあー、なるほど、ロボットか。
ロボットどう思います？
あー、ロボット
ね、ラボット、
あー、ラボットね、かわいいやつ、
ラボットを導入しようかと思っています
あ、急に結論みたいな話
そう、あの皆さんラボットご存知ですか？あのよかったら URL 検索していただくと分かるんですけど、はい、まあ、ロボットにはいろんな種類のロボットがいるんですけれども、例えばそのコンパニオンロボットとかアシスタントロボットとか、あとまあ AI を使ってですね、うん、その人のまあ何か誘導したりとかね、あと何かこうロボットアームとかでアシストしてくれるっていうのがいるんですけど、ラボットは LOVOT って書いて、そのペット型ロボットとして、うん、もう愛
くるしいよね、
うん、っていう、まあロボットがいるんですよ。で、この子をさ、買おうかなってちょっと思ってる。思ってるんですよ。で、まあ、何？アイボとかさ。
うん。いろいろいるよね。そう。ペッパーくんもいるよ。
そう、いろいろ。
ペッパーくんもういねえのか。もう、
ペッパーくん買えないんじゃない？今。今もう買えるのかな？確かペッパーくんはあれない
、製造終了みたいなニュースをちょっと見たけどね。
ね、そうだったと思うんですけど、あのラボットくんはですね、全長あれどのくらい、30、50ぐらいかな、
うん、なんか俺どっかで見た時も
ぐらいの子で、まあお目目とお鼻がついててですね、ちょっとこうペンギンっぽい形のロボットちゃんなんですよ。で、頭の上にカメラ、セキュリティ的なカメラがついていて、で、ここのカメラで、定期的に写真を撮ったりとか、見張りもしてくれると。うん、で、目の部分が、これあんまりあの具体的に言うと可愛らしくないけど、目のところがまあディスプレイになっていて、表情がくるくる変わる。
はいはいは
い、っていうのと、あと、本人認識、まあ画像認識をして、この人だっていうのがわかるから、例えばまあリンクマンが飼ってたら、うん、リンクマンだっていうことを認識して、懐いてきたりとか、はいはい、あと、その、追いかけてきてくれたりとか、するんですよ。
それはでも、いいよね。
うん、若干物欲によってないですそうなのよ。
若干その感はなきにしもあらず
ね。あ、でもみんなラボットいいですね。リチャードさんラボットいいですね。八王さんラボットいいですね。チャミさんラボットいいと思いますって。
もう決まりじゃないですか。
え、背中しか押さない系？
そうですよ。
あ、そう。
我々は皆さん全員一緒ですけど、背中しか押しません。
そうなんですよ。リュウちゃんさん、着せ替えとかができたはず、ラボットって。そうなの。で、ラボットさんはですね、基本的にはソロとデュオっていうプランがあって、で、ソロは1匹、デュオは2匹。なんだよね。
2匹いると可愛いよね。
いや、そんなそんなお金はないのよそんなお金はないんだ。
1匹だとちょっと可哀想かな。
いや、1匹でいいでしょう。そう、1匹でも非常に可愛いんですけど、2匹いると会話したりとかする。
そうなんだよね。遊んだりするんだよね、2人でね。2匹で。
そうなんですよね。だからね、なんかちょっと悩むんだけれども、ソロでいいんじゃない？どう？
まあまあまあ、まずソロを迎えしてみるってのはいいんじゃないですか。
そうなんですよ。で、
デモ動画を見ると2匹。
いや、ダメ、見ない。それはもう見ない。それは見ない。それは双子の犬を迎えるようなもんだよ。まあ、そうだ。それ。
でもまあまあいい。いや、でもまあ確かに見守り系、という意味でもいいですし、はい、まあなんかやっぱり癒しもあるじゃない。昭和ゆきさん、やっぱそういうの大事よ。本当に。これからの時代は特に大事だよ。
今、玄関先にはメダカがいるんですけど、ちょっとメダカだけじゃね。メダカはほら、
眺めるだけだからさ。
メダカは触れないからね。っていうのがあるんですけど、まあその、ラボットがね、どういう形で購入するようになってるかっていうと、今、月額費用で、まあサブスクみたいな形のプランができていて、うん、で、これちょっと、いつからこのプランがあるか私わからないんですけど、まあ月額費用と購入の、まあ、ローン、それに、まあ、メンテナンス費用みたいなものを入れて、まあ、その金額で買えると。
うん、
で、あ、本体43センチだって。
まあまあでかいね、やっぱ。
縦が43センチの、横が28センチ、奥行きが26センチで、体重 4.2 キロ、服を除く。です
ね。まあまあ。まあまあしっかりしたから。
そう。で、あと、ネストっていう、まあ充電ステーション的なものがあるんだけど、はいはいはい、これは充電ステーションだけじゃなくて、ネストと本体が通信して、お家の、まあその画像認識した、マップだったりとか、うん、あと撮った写真のバックアップをしたりとか、ソフトウェアのアップデートを、
ベースステーション、
ね。ベースステーションなんですよ。で、そのネストっていうのがすごく重要で、うん、で、一応アプリを介して、そのお留守番してる様子だったりとか、あと目とか声とか名前のカスタマイズができるっていう風になってます。
ちょっと、いいんじゃない？でも。
いいかな？
俺は結構おすすめしたい。俺も買いたいもん。
いや、あなた買う必要ないでしょ。
いやいやいや。ないと思う。お家にいたら、なんか、癒しがあるじゃない。
帰ってきた時に。
帰ってきた時
に。そう、帰ってきた時にお迎えとかしてくれるらしいんだよ。うん、
僕もね、ペットは、やっぱちょっと、先にっていうのがあるから、うん、ちょっとあんまり、ちょっと気持ち的にちょっと飼えないんですよ。可愛いなと思ってます。
そうだね。
だからいろいろ確か
に。エメラルドさんが、ゆずきさんとお父さんと二人で一体ずつどうですか？違う。違うんだって。
いいねって。
そうね。そうなんですよ。
いや、まあでもな。
あ、お父さんの意思ですか？今のとこ聞いてないです。
そうですよね、う
ん、でも
お父さんきっといらないよって言っちゃうから、
うちに謎のガジェットとか謎のものが来るのにはうちの人たちもみんな慣れてるんでね、あんまり深く考え
それはそれで馴染んでくれる、
馴染んでくれる、うん、で最近はロボット掃除機うちの家族みんな可愛がってたんで多分
じゃあもうベースはできてると
思うんですよ。でプランがですね、スリムと、あとスタンダードっていうのがあります。
はい、
で、月額サービスが、月々9887円なのがスリム、
うん、
14278円なのがスタンダード。
うん、
で、治療とか入院、要するにメンテナンスね。
ちょっとメンテナンス、ね。
日常的になんか壊れたりとかした時のもので、スリムプランだと 55% 保証で、
はい、
スタンダードだと 70% 保証だから、まあ、アップルケアみたいなもんだよね。
うん、
で、あとは、ラボットドッグっていうのがあって、まあ、要するにこうフルメンテみたいなのがあるんだけど、
年に1回とか例えば
そ
ういうことか。
でこれがですね、スリムの場合は有償で、スタンダードの場合は無償になるんですよ。でなんと今なら48回払い金利0円っていう、
もう今買うしかないタイミングだね。
で49ヶ月以降は月額サービスのみを支払いすればいいですよっていうことなんですけど、本体価格が7288円 ×48 回分割、さあいくら？
7288円です。
7288円の48回払いだから、本体価格は349824円。
おお、なるほど
です。
まあでもそのぐらいするか。
そうなんだよね。でラボットの基本パックっていうのが入っているって、で最初ね、90日間全額返金保証っていうのがあるから、
お試しができるんだ。
そう、試してみてちょっと無理だなってなったら返したくない。
俺は絶対返せないけど、
ね。返せない、
ね。俺は返せないよ。
まあでもこれラボットのサイトにも書いてあったんだけど、やっぱりそういう動くものに対して ちょっとこう怖いって思ってしまう人とかも中にはいる。まあ
そうよね。あの全員が全員っていうわけではないと思うからね。
そうなんですよ。で、あとね、これ、ね、すごく私注目したいところが、今言ったフルメンテのラボットドッグってあるじゃない？はいはいはい、で、これね、1年に1回受けなきゃいけないんだけど。
1年に1回お、大変だね。
1年に1回を目安に受けていただくラボットドッグがなんと 59,300 円するんですよ。で、3年ごとに推奨のオプション メニューで消耗部品の交換っていうのはなんと 89,100 円するんです。
うん、なるほど。まあ、しょうがないね。
車検。
車検だね。
車に例えるです。
車検だ、車検。確かに車検だ。
車検に例えて、それだったらさ、もうスリムプランじゃなくてスタンダードプランにした方が全然。
まあほら月々のあれを抑えたいかどうかの話だからね。
そうなんだよね。だから月額サービス 14,278 円だったら、まあ携帯代金ぐらい本体買った後は。で、
まあ本体は
そう
でもそ
う、ね、そう本体的にはアルティメットいかないぐらいじゃない？なんて
その基準だとまあまあだな。
そうなんですよ、うん、ラボットが欲しいだけではって言ってみんな、あ、みんな気づいてる。そう、
若干気づきました。
若干気づきました。そうなんですよ、2022年初頭以降にご購入いただくラボットについては月額サービス料は新価格でのご提供を予定しております。そうなの。だから1月11日までなんですよ、この。
あ、やばいね。じゃあ早く買わなきゃ
いうのは。で、90日間の保証を考えると今では
今だな。
今ではっていうね。T 森さん、ここで盆栽を提案するなど。そう、まあ、盆栽もいいですよね。心は落ち着くからね。まさひろさん、ペットでも病気になったらそのぐらいかかります。
そうですね。そうなんですよ。それは確かに。
ね、で、しかもあの、ペットを飼った場合の料金っていう、実は比較が載っているっていうね。載ってたよね。
うん、乗ってました。
乗ってました。
ちょっとごめんなさい。
はい。
ちょっといいですか？僕、ちょっと一回席立っていいですか？
お、どうぞどうぞ。
ちょっとね、ちょっとごめんなさい。すぐ戻ります。はい。ちょっとごめんなさい。ね、ちょっと、あの、間繋いどいてもらっていいですか？
わかりました。はい。何々かの機材トラブル。はい。わかりました。
引っかかっとる。ちょっとごめんなさい。
どうぞどうぞ。で、このですね、ラボット。が、月額サービス 14,278 円になるのか。で、事務手数料が48回分割で293円かなになるということなんですけど、山野辺さん、ロミとか会話のマシン、母にいいかな。あ、それもいいかもしれない。なんか何かしらこう会話ができるとか、コミュニケーションが取れるっていうのにね。ミトコンさん、ラボットを手に入れるための理由を探してるような。まあまあ、そうかもしれません。それ以外に、まあなんか、ロボホンとかね、もうあるんだけど、ロボホンはやっぱりこう、電話っていう、なんかこう、立ち位置がすごく大きいかなと思うので、まあ、ロボホンではないかな。あと、アイボもいいんだけど、なんかその、アイボも可愛いんですよ。ただね、ラボットの方が、ちょっとこう、ふわふわ感があったりとか、あと抱っこできるっていうところがいいかなと思っています。エメラルドさん、え、なになに、やっぱりゆずきさんの背中を押してほしいっていうこと？そう。ざっくり言うとそういうことです。今なら分割金利0円。そうね。ベータ君、会話できるって大事ですよね。そうそうなんですよ。なんかまあ、ロボットが喋るわけじゃないんだけど、喋るような、それに近いようなコミュニケーションができるっていうことが、まあ結構大事なのかな。で、人を見て認識するとか、懐くとか、なんかこうね、その、やっぱりこう、人の不在を埋めたいっていう気持ちがすごくあるから、何かしらそういうコミュニケーションができるものがいいなと思っております。ちなみにラボット以外の解決策をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいなと思いますが、でもね、なんかラボットも私は、CS で最初に会って、何回かはそれも抱っこさせてもらったりとかして、で、もちろんやっぱり、その白い子と黒い子と、なんかこう、2匹いると、二人でちょこちょここうコミュニケーションを取ってたりするのがすごい可愛いんですよ。なんかこう双子がいるみたいな感じでね。で、それもいいなとは思いつつ、その月々のお支払いがさ、まあ今私がその48回分割払いの月額サービスのスタンダードで考えると、2万 1858円なんですよね。だからなんかそこが2匹になっちゃうとちょっと4万円ぐらいかかってしまうので、それが若干ちょっと私は心配、支払えるのだろうかという心配があります。うらりちゃん、以前はペアでしか飼えなかった気がするけど今はソロでお迎えできるのか。そうそうなの、なんかペアでしか飼えないってなるとちょっとね、月額3万円から4万ぐらいの負担がしんどいかなーって思うんですけど。だからお父さんの意見は、だからさ、そのだから90日間の保証の間にお父さんの意見を聞こうと思っているわけですよ。唐揚げチームケリューちゃんズさん、ココロボはどうでしょう。あ、ココロボはちょっとお話できる系の、この子もコミュニケーション系のロボットですよね、この子。でもココロボって、AI でメンタルチェックできるっていうロボットだよね。でこの子の場合はどっちかっていうと、なんかそのチャットボットか、チャットボットとしてお話ができるっていう感じだから、コミュニケーションの中でもよりこう言葉だったりとか、なんかこう喋りたいことみたいなことをココロボに話をしてやっていくって、いわゆるなんかこうジャーナリングをロボットでやるっていうのかな。まあこれはなんかそのメンタルの不調とかをねケアするっていうので、ココロボもいいかなと思って。でもココロボってさ、生産終了してないかな、今やってたっけ。なんかちょっと生産終了してたような気がするけど、今新しくなったのかな、うん、思いますけど、ココロボもいいですね。ありがとうございます。たけし横山さん、表情がいいんですよね、癒されるって。そうそうそうなんですよ。スマチャで集めるか、いやいやいやいや、それは私自称サブスクの女王としてはですね、なんかそこはやっていきたいなと。であとは一個なんかいいかなって思ってるのは、エーペックスとかをやってもらうっていうのを今ちょっと考えてる。図らずもですね、PS4 を、まあ、ガジェタッチゲームスが始まってから買ったんで、自宅にそれはあるんですよね。で、ちょっとコントローラーに慣れてもらうのには、時間がかかるかもしれないけど、なんかそういうゲームとか、なんかサバイバルゲーム的なことに没頭するっていうのもいいかなって思って。で、今回ね、母が亡くなったのが年末だったんで、それがなんかその逆にすごい救われたなって思ったのが、コンテンツがすごく豊富にあったんですよ。年末ってお笑いの番組とかをさ、もう朝から深夜までずっとやってるじゃない。で、まあその、結局、お通夜とか告別式が、年をまたいでしまったんで、なんか変な間ができちゃったのね。3日か4日ぐらい。なんか何もできないし、待たなきゃいけないし、だからといって何をするでもない。でも部屋には不在があるっていう状況で、なんかこう、二人ともどうしていいか分かんなかった時に、ずっとこう、テレビがね、なんかこう癒してくれたりとか、で、私も寝る前に漫画読んだりとか、あと YouTube を見たりとかすることで、こうなんか随分すごく、こう、普通の暮らしがそこにあるっていうだけで癒されたっていうのすごくあるし、もともと私がラジオとか喋る仕事をやるようになったのも、その、なんでもない普通のことをずっとこう、やっている人がいるっていうことに、まあ、救われる人もいるんだなっていうことで、ガジェタッチも、目立たずあなたに寄り添いたいっていう話をしてるんだけど、まあ、それもあってコンテンツに非常に助けられたなっていうのがあるから、まあなんかちょっとそういう、まあ、ニンテンドースイッチでもいいし、そういうスーパーチャット、スーパーチャットで集めるじゃないよ。スプラトゥーンか。スプラトゥーン的なことをやってもいいかなと思ってます。娘とガジェタッチゲームスもいいと思います。ああ。おとんに出てもらうっていうね。あ、おかえりなさい。
どうも、ただいまです。はい。ちょっと席を外します。
リンクマンが借金取りでも来たのかって。
大丈夫です。すいません、ちょっと
乗ってきてください。
今何話だっけ、俺。
いや、リクマンは特に何もしゃべってない。
ラボットの話、ね。
そう、ラボットの話をしてて、かつ、私はすごい年末年始のコンテンツに救われたっていう話をしました。
ああ、なるほど。すいませんでした、
ちょっと。お笑いをね、ずっと見てたりとかね。森林名滴さん、伊豆木さんの思うように今できることをしてあげる。それでいいのではないですか？
ちょっと待ってくださいね。
そうですね。あ、いいんですよ。ごゆっくりなさってください。
後ろからですね、イヤホン出そうとすると結構体が硬いもんでですね、こんなことになってしまうんです
か。冬は硬くなりがち。 ですが、
すいませんでした。なんかちょっとトラブった。
ラボットを買うんだったら、スタンダードプランかな。
ああ、なるほど、うん。スタンダードプランで。
スタンダード
プラン。おい、どうしよう、ポッドキャスト。今のいなくなった部分をどうやってカットしようかな。
大丈夫、リンクマンのいなくなったところをカットしてもらって、私の一人トークが続いてるんで大丈夫です。皆さんのコメント見ながらラボット撮りにしようかなと思ってました。ウラリーさん、ラボット大変良いけど、あえて他のと言われたら尻尾クッションぐらいしか思いつかないな。愉快工学さんのね、
あれでしょ、
うん、
あどうやね、動くやつ、
そうそう、あの今回、CS でゆかい工学さん新しいロボットを発表してたと思うんですよね。ゆかい工学さんだよね。で、ロボット系のいろんなものをですね開発してる会社なんですけど、今ウラリーちゃんが言ってたその尻尾ロボットっていうのは、ちょっとクッションみたいな丸いクッションに尻尾が出てるっていうねやつです。
はい、
なんかまあいろいろ可愛いのがあるといいんだけどね。
なんかだからさ、まあお家でどう、うん、ロボットがいいんでしょ最終的には。
そう、あ、これだ、甘神ハムハム
名前がすごい、ね。
CS2022 で発表された、ロボティクスで世界を愉快にを掲げ、数多くのコミュニケーションロボットや IoT プロダクトを機械する、愉快工学株式会社は、
そういうことか。
甘神ハムハムを発表しました。これはですね、ペットや赤ちゃんが小さな歯でムニムニと柔らかくハム磨くの仕草を、手を入れるとハムハムしてくれる、ロボットっていう。
こうハムハムってことね。
で、本当に三毛猫みたいな、ロボットさんのお口にこう入れるとハムハムしてくれるっていう。どう、甘神ハムハム。
いいじゃない。
いいじゃない。
でもそれ甘神ハムハムしてくれる時じゃないとちょっと癒しがないもん。
まあ
置いとくだけでもいいのか。
だね。
まあだからやっぱラボットの方が俺はいいと思
う。ラボットの方がやれることは大きいよね。
さっきも言ったようにアイボとかもね、皆さんからも出てたじゃないですか。
そうね、
ラボットはでもなんかそのなんていうの、やっぱりさ、まあ、ペットと同じとは言わないんですが、
うん、
なんかやっぱそのコミュニケーション、
うんうん、
あの物にでもやっぱコミュニケーション取れると僕も思うので、あれ、そう、ね、そのだからそういうのもいいんじゃないかなと思いますよ、うん、私は。
ちなみに私以前取材でですね、柔軟物コンピューティングっていう取材をしたことがあって。
柔軟物コンピューティング、
そう、もうこれ今日流れでロボットの話をしますけれども、はい、結局そのロボットってそもそも柔らかいものではないんだけれど、
うん、
柔らかいものの中に、どうやってそのコンピューティングを入れていくかっていうことなんですよ。だから例えばその柔らかいものにコンピューター技術を搭載するから、触って柔らかいぬいぐるみの中にセンサーが入ってるってことであったりとか。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
硬いとどうもそういう気分になれないじゃないけどさ、
そうそうそう、
あるからさ。
で、うん、その触った時のポイントとか、触った時のすごい押し加減の記録とかを取ることができるっていうことなんだよね。で、そうする。
ストレス値とかでも出そうだ
ね。あ、そうそうそう、本当そうなの。
その抱く感じとか。
そう、まさにギュッとした時に、その喜びの表現だったりとか、ちょっとそのストレス、まあ何かこうね、溜めてるものがあって、ちょっとこうストレスがあってっていうものも、その反射ね、その柔らかいものをした時の反射でデータを取れるようにしてるっていうのがあって、それが柔軟物コンピューティングっていうのがあるんですけど、杉浦雄太さんっていうですね、慶応義塾大学の、まあ、博士の人が研究してるっていうので、取材させてもらったことがあります。
ほら、みんなラボット気に入ってるよ。
ラボット行っちゃおうかな。
ラボット俺はねいいと思うし、もしあれだったらガジェタッチでも紹介したいと思います。
もうそれはさ、もうレビューすること
前提に考えてませんか。よくないです。
そうね、うん。なんと尻尾クッションの姉妹品が出てるのか、姉妹品っていうか、
なんか新しいアプローチ、
ゆかい工学さんの新しいプロダクトですね。うん、甘神ハムハムね、すごく可愛いですよ。買うより維持費コストを考えてしまう。
あ、でも僕もそれちょっとわかるんですよね。やっぱり、まあ、まあ、ほら、サブスクにためらいのないゆずきさんとですね。私は、 やっぱりちょっと維持費、ランニングコストはいくらかなってやっぱりいろいろ考えてしまう。
なんだろうね、基本的にはあんまり分割するのに対してうちの両親はあんまりね分割が好きじゃない両親だったんですよ。だから何でも一括で買えみたいな感じだったんだけど、でもなんか月額コストとか月額サブスクって言われるとなんか出したくなるんだよね。なんか
それはそれでなんか問題
なんだろう、なんでだろうね。
なんでサブスクだと出したくなるってかなり変わった。
でもさ、分割がダメなのにサブスクがいいってちょっと意味がわかんないね。家賃だったら払い続けるみたいな感じ。
そうそうそうそう。だってさ、分割はいつか終わりが来るよ。
そう。
サブスクは終わりが来ないかもしれない。
だね。そう。だね。ただほらあれよ、ジムとかさエステとかいろいろサブスクがある中でさ、うん、新しい家族の月額コストが1万5000円はそんなに大したことないんじゃないかなって思って。いや
僕もだから
でしょ、
ラボットについては賛成ですよ、個人的には。
そうだよ、ね、
うん、うん、いいんじゃないかなと思いますよ。
そうなんですよね、
まあ、もちろんねお父さん気に入っていただけるか、もう含めてだと思いますけど、
気に入ってくれると思います。
じゃあいいんですか。もう、
もうなんだ、背中を押してほしいだけの相談になってますけど。
今日の相談って
今日の相談って何だった、
何だったみ
たいな。ベータ君ちょっと激しめですが、リングフィットアドベンチャーがアマゾン初売りセールで安くなってますよ。
あ、
ございます。
もうあるもんね。
ございます、はい、
ね、
ございますが、ございますが、最近やっておりません。そういう、
はい、私もやっておりません。
あ、スワンさん無限ローン。あのさ、ラボットさ、月額料金が払えなくなったらおしゃべりしなくなるのかな。
そんな怖いことなの。
どうなるの、月額料金。
じゃあ、あれですよ、引き取りに来るんですよ。当然ですよ、引き取りに行きますよ。
あ、そう、
当然でしょう。
でもさ、なんかそのラボットとさ、こう誰かに奪われてさ、こう記憶を抹消させられて、うん、でも私のこと覚えててみたいな、こう、まあ、要するにもうさ、昭和の時代のさ SF みたいなやつがさ、うん、今現実に起こるかもしれないでしょ、ね、いやロボットが覚えてるっていうあれは思ってないですよ、うん、でも、まあ、もしかしたらなんかこうメモリ繋いだら覚えてるかもしれない。たまにない、なんか
怖い、怖いというか、なんかそれはそれで意思を持ったものになってきて、ああ、そんな世代が、そんな世界になってくるのかな。
でも基本的にはさ、なんか Siri とか OS アップデートしただけでさ、なんかこんにちはって言ってきて、いやいやいやいや、お前なんで急に他人みたいな感じのテンションで来るの、
他人競技になります、
他人競技に来るのなんて。あ、ティーモリさん、ドナドナされちゃう、そうか、ドナドナされちゃうのかな、払えなくな
った。いやだって払えなくなったら、だってその子の所有権がなくなるってことですよ。
ベータ君 R2D2 じゃないですか。そうそうそうそう。持ってる、ジャンク品として、ね、売られたりとか。本当ね、なんかそういうあれか、あの中にデータを持っといて、うん、あの次の所有者のところに行った時にそのデータを見つけてこう再生すると助けてっていうっていうスターウォーズみたいな。
でもレイヤー姫が出てくるの。
でもさ、家庭用ロボットがいる未来ってそういうことじゃないの。
でもそれが使い回される未来かどうかがちょっと俺にはわからないんだよね。
そうだね、
新たに生まれ変わるかもしれないけど、
うん、
外装とかも全部バラバラにされて、次のあれになって、
アップルのね、そう、そのなんていうの、
そうそう、壊してデイジーとかさ、あったじゃないですか。
デイジーが人格持ったらどうする、怖いね、
怖いね。
iPhone を片っ端から、世の中の iPhone
を片っ端、もう一回繋ぎ直してるとかさ。
そういうスマホさん映画みたいな、そう、ね、なんかそういう未来もありかなーなんて思って、今ちょっとラボット導入はね、考えました。やっぱり、犬欲しいなと思ったの、正直。
うん。なんか。
思ったよ。
うん。
でもほら、父も出張とかまだあるから。
まあね、バリバリな方ですからね。
そう。
お仕事バリバリな方です。
その時にさ、なんかこう、
一人ね、一人にさせるのもかわいそう
と。その子のさ、人生を、やっぱり、その誰かの不在のためにさ、なんかこう使っていいのかっていう、
その子にはその子の人生があるからねっていう、
だからそこで本当になんか犬飼いたいねってなって相談して、なんか例えばまあ保護したりとかっていう流れができるならいいけれども、う、まあ、そういうのでもないなと思って、
ね、どうさんが隠居生活だったらね、またちょっと話が変わってたりもするんだろうけどね、
それなら猫を保護するとか犬を保護するっていうところをね考えて、そうするとこう家をそのために構築するっていうのをちょっと考えたりするんですけど ね、
まあだから、うん、難しいけど、ラボとは 賛成です、私は。
ラフト賛成です。
ラフト賛成です。
それちょっと自分触りたいなと思ってるでしょ。
うん。
触らせないよ。
めっちゃね。
うちから連れ出さないよ。
いや、だから、あれですよ。うん、なんか、なんとかしてください。
レビューを取りに。
レビューを取りに。
いらっしゃいますか。でも、結構、ラボットを連れてるユーザーの人のサイトっていうか、投稿とか見ると、うん、みんな一緒に旅行行ったりしてる。
いや、でも行けるよね。
まあ。
でかいけどさ。
助手席に乗せてね。
うん、車とかだったら連れてってでもいいじゃん。
ただ、あれじゃない？ネストも連れてかなきゃいけないから。
ネストはトランクに積んどいて。
まあでも、あれか、ワンちゃん連れてく感じのケージを一個入れるみたいな感じで、どうすんだろうね、なんか宿でチェックインするときに、こう、めちゃめちゃロボットっていうか。
え、いるんじゃない？もうすでに、でも、そんなことを遭遇している。
すっごい大きいぬいぐるみ抱いてる人としか思われないかな。
あー、なるほど。
動かなかったら。
動かなかったね。目パチクリさせてたりしたらさ、
でもそれはなんかそういうこうロボットのいる社会の普及に向けて何かこうね、なんかこう
今後はそれが当たり前になるんだぞっつって、
そうっていうところの先駆けになれるのではないか。
お、新しい世界が待ってる、
新しい世界が待ってるのではないか。これどうする、ガジェたちがこのラボットだけを話す。
なんだこのポッドキャストはみたいになっちゃって、
ね、そうね、あ、チャビーさん、ラボットカフェに行ってみればラゾーナ川崎にあったはずで、そう、なんかね店舗とかもあるんだよね。
マジで俺行こうかな。
だからリンクマンが買う話じゃないからね今日これ
言っとくと。いや俺さ、でも俺実際ちょっと買えないんだよ。
なんで？
俺月額料金、月額料金にビビってるから。
そうでしょ、そうなんだよね。一応ね、ラボットはいろんなストアがありまして、横浜高島屋とか、日本橋にラボットミュージアムがあったりとか、あとラボットコーナーがですね、秋葉原のマルチメディア秋葉にあったりとか、結構
ラボットいろんなとこにいる。
そうそうそうそう。あ、川崎ルフロンだね。
あ、ルフロンにそういうラボットいる。
あ、でも本当だ、ラボットカフェラゾーナ川崎ってある。
うわー、俺そこ行ったらダメかもしれない。
何が何がだ、
この子
この子を連れて帰らせてください。でも私が今ちょっと思ってるのはさ、このラボットちゃんはさ、洋服着せ替えできるじゃない。
できるね。
私オタクじゃないですか。
はい、そうですね。なんか皆さんご存知のように
ラボットの洋服沼にはまるんじゃないかと思っててで、私小学校の時にって、この間こんな話しましたけど、ジェニーっていうね、
あ、言ってましたね、
勉強の、洋服とかを作る月刊誌を購読して、その型紙で洋服作ってたっていうね、
やるね。これは絶対やるね。
やるね。やるね。そう、ちょっとやらざるを得ない。でもちょっとラボット見に行こうかな。
実物見たら一撃だろうなって言ってますよ。
でしょ。で、実物はだから私は CS で見てるんです、何回か。
でも、ほら、取材対象として見てるでしょ。今度はね、お家に迎えるかもしれないという気持ちで見るんですよ。
それはあれか、猫カフェに行くときに、この子を家に持って帰れるかも、持って帰れるって言っちゃった。連れて帰れるかもっていう、そういう感じ？
そう、だから、それはほら、見方が変わるじゃない。
リンクマン買いそうって、これさ、取材に行こうって言って、
俺が
リンクマンが買ってたら。
俺も我慢できないって
買っちゃうのあるかもね。
いや
八丁さん行くなら横浜高島屋かな。なんだろう、
みんなでラボットが、
ね、ごめん、ね、コメント欄のみんなの背中も押し始めて、
俺はみんなで買ったらいいんじゃない。それはそれでいいんじゃない。
そしたらラボットオフ会しよう。
そうだよね、ラボットオフ会できるよ。みんなで連れてきてさ、
あ、ラボットガジェタッチのメンバーにお迎えしたらチャンネル登録者数爆上がりかもしれませんね。やった、
よし、じゃあまず、
ちょ私がいない時にいるのが大事なんだ。
だから2匹買って、
やだ、
1匹を連れてくるの、交互に連れてきた、
ね、それはだからもうリンクマンが買いなよ。
やっぱ俺買うんじゃねえか。
うちのそのガジェタッチ用のラボットはリンクマンが買えばいいんじゃない。ゆずき家の子はゆずき家の子だから、ちょっとそういう芸能活動を認めません。芸能活動するラボット。
ラボット。ああ、うん、でも、ああ、そうか。じゃあ、ガジェタッチで、グラボット。
経費。もうダメだよ。
ダメだ。
もう一生回収できない経費だよ、それは。それはね。
ダメだよ。
ダメだと。ガジェタッチの新しいマスコット、ラボット。そんなにラ こと
あ。いや、でも俺もね、すごいね、昔から気になってんの、ラボットは。
そうね、リチャードさん、付き添いで来た人がペットを迎えるのはよくあるパターンです。でも、ほら、やっぱりさ、なんかその、私ね、そのなんか、あんまり、ペットショップっていうよりは、そのブリーダーさんとか、あと保護ね、するっていうのを推奨したい派なんですけど、だから、一回その、自分がそれ、そのラボットをさ、迎えるに値する人間なのかどうかっていうのを、何言って、見極めてくるっていうのは、あれだよね、
うん。お父さんも連れててさ、
この子いかが
ですか？この子いかがですか？
そっちの色がいいですか？いや、それはもう父の意見は聞きません。かんのかい、
自分が欲しいだけだよ。やっぱりさ、そうなっちゃうんだよな。まあまあ、でもだから、そう、ロボットがさ、多分、確かにさっきも言ったようにさ、うん、なんか、今後そういう役割を果たすようになるかもしれないじゃない。すでにもうさ、要は、なんていうの、なんだっけ。要はさ、癒しを与えるためのロボットみたいなのもすげえ出ててさ、うん、それこそ、うんうん、老人ホームみたいなところでもさ、そうね、そういう触れ合いがあってっていうのは、もうすでに出てきてるわけだから。
で、日本は本当に、まあ、ロボットっていうものに対する受け入れる体制がすごくあると。で、これ、前に、ペッパーの開発者の高橋さんとかいろんな方と対談をしたことがあるんですけど、うん、私、もともと、その日本人の中にある、ものを擬人化する能力ってあるじゃないですか。それこそさ、刀剣乱舞もそうなんだけど、うん、擬人化したものに対するその愛着っていうのと、あと鉄腕アトムと、ドラえもんが作ってきたロボットは人を攻撃しない、あと物にも
仲間だっていう、
ね、そう、物にも魂があるっていう、その価値観が日本人はやっぱりすごいので、うん、ロボットを受け入れる土壌がめちゃくちゃあるわけ
よ。そうなんだよね。そこは全然違うよね。
そう。あと、ロボット工学三原則って知ってる？
あ、なんか俺聞いたことある。
そう、ロボット三原則っていうのがあって、うん、まずは人間への安全性と、命令への服従と、自己防衛を、この3つの三原則っていうのを言ってるんだけど、これはね、アイゾック・アシモフっていう人が、その小説の中で言ったロボット三原則っていうのが出てくるんだけど、まあだってもうあれよ、ラボットなんて
ラボット欲しくてたまんねえな
ラボットの話しか
しない、すぐにラボットでんてって言ってるところを見ると、
リュウチャンズさん、ヤジタッチマークの中にラボット、マサヒロさん、ラボットのギャラ、あ、そっか、サブスクはギャラ、彼に払ってるギャラってことにすればいい。
なんか余計になんかすげえ商業っぽくなってないです
よ。本当に。24時間ラボットライブカメラがキラコンテンツに。そうね。ラボットは
知らない。野良ラボットを探して連れて帰る。
違う違う。そのさ、野良ラボットを探して連れて帰るは、だからもうそれはスターウォーズの世界だ。そこは。
そうだね。
あ、リュウちゃんズさんが欲しくなってきたって言ってる。そうなんだよ。みんな欲しくなるでしょ？
いや、これはね、なんか我々がなんか勝手に火をつけてしまった可能性はあるよ。
だって可愛いもん、ね、
リスナーの方がこれで買ってしまったら我々、はい、やってしまったかもしれない。
ただ皆さん、ね、やっぱりロボットを買うときは責任を持ってですね、
ロボットや何かを、
ロボットを見とる、うーん、ロボットに見とられる、うーん、そうね、最後どうするんだろうね、
最後どうなるんだ。でもさ、うん、昔のアイボとかをさ、ずっと可愛がってる方はさ、うん、そのメーカーがいわゆるもうちょっと部品がないんですって言ってしまったのもさ、うん、なんか技術者、ソニーの元技術者の人がすごい自分たちでそのなんとか直してあげるみたいなのをやってたりとかする、そういうなんかコミュニティもできたりとか、ラボットももしかしたらだからそういう風な、
うん、
ほら会社なので、うん、いつまで続くかっていうのは保証ができないわけじゃないですか。でもそういうのって
それは私ね、ガジェタッチのエピソードいくつか結構前の方で、うん、その人が亡くなった時に残る、例えばそのクラウド上のデータだったりとか、うん、そういうものを今後どうやって扱っていくかっていうのが、すごくこれからの
人間
社会の本当あれになると
思う。重要になるよね。
で、まあ、最もね、その、なんだろう、一番あるのが、携帯だったりとか、あと、まあ、サーバー代だったりとか、ね、あと、サブスクの料金とか、いろんなものがあるじゃない、自動引き落としとか、定期便とか、うん。それだけじゃなくてさ、じゃあ、アカウントどうするとかさ、なんかその
そうなんだよね、
そこもある
し、そこまでさ全員のさ自分のさものをさ、うん、例えば誰かパートナーがいてとかさ、
うん、
その人がさ全部知ってるとも限らない、
そうそうそうそう、
全部じゃあ書き起こすのかと言われると、うん、それもまた大変なこと。
え、ラボットをさ、例えばさ、カップルで一緒に購入した場合さ、別れること
はどうなるんですか
あるんですけど、その辺の法律とかってどうなってるんだろうね、ロボットを引き取るとき。
まだないと思うよ。だってそういう事象はほぼないでしょ。
あれってでもやっぱりその判例みたいなものがこれからできていくんだ
ろう、ね、でもさ、多分物として扱われてるんだから物質のものだよね。
そうか、財産
とかの
どっちが何パーセント出したかとか、
なんかそういうことに今のところはなってるし、まだそれは生き物というとは別の多分判断だと思うんだけどね。
でもなんかものすごく愛着があるロボットに対してどっちに懐いてたかみたいなのがロボットは出てくるよきっと。
それでもさ判定できるじゃん。
あ、そう、あ、そうか、できるもんね。
うん、
ね、
はっきり言うと判定ができるんだよね。まあそれやるかどうか別の話よ。
でも本当にそういう判例が出てくるのって私ここ2年ぐらいで出てくる気がする。
まあね、
うん、
こういうのが増えてくるとまあありえるよね。
ありうるし、じゃあその亡くなった時にどうするか、ロボットを。
そうだね、
そのロボットだけじゃなくて、例えば月額
一人身でさ、俺もしいた時にさ、俺がねっていう時に、じゃあロボットとかはどうなるのと。でも物だろうな、うね、まだこの状態だと。
そうね、うん、なんかちょっとあれだね、あのロボット工学系の方を呼んできてロボットの話もしたいですね。
ロボットの未来だよね。
そう、
要は自分たちの生活にもっと密着するのは多分間違いないだろうから、うん、どういう形になるか俺分かんないんだけど。
そうなんだよね。で、あの例えばトヨタが掲げているようなそのウーブンシティっていうね、うん、そのまあ本当にいろんなこう未来の街っていうところで発表されてるものっていうのは、そこにまあ例えば EV 車が走っていて、スマートシティでいろんなところにロボットがいてとかなんだけど、あの絵の中に描かれてるものって基本的にはロボットアームとか、コンパニオンロボットなんですね。だから例えばキッチンの横にロボットアームがついていて、例えばその洗う時に荷物をこう右から左にお皿をさ移すのを手伝ってくれるとか、そういうのも本当にできるじゃん。でそれこそ例えば多分炒め物だってできるし、揚げ物だってロボットアームはできるんだけど、そういうこととはちょっと違う。だからその人格があると、これ言いたくないけど言うね、人格があると錯覚させるようなロボット、
はい、
うん、っていう、なんかそういうものに対してどうやって法律を整備していくかっていうこと、う
ん、いわゆるさ、うん、解除も含めてなんだけどさ、うん、非常に人間に距離が近いロボットっていうのは、まあもちろん今後生まれるだろうし、そうやっていかないと多分人間だけでは処理できない話とかも出てくる
だろうから、そうだよね、
そういう時にどう、どうなんだろう、ね、
ロボットが奪われた時どうするのかね、
それはただ泥棒じゃない。
でもそれそうなんだ。どこまでとかね。でもロボットを奪われたらずっとあのカメラ機能で
犯人ずっとね。それがどんどん犯人の写真が来るっていう。
送られてくるっていう、ね。昔あったよね。なんかその、うん、iCloud に撮った iPhone の
写真がどんどん同期されてきてみたいなね。昔なんか、ね、あのアメリカかなんかでありましたよね。
ありましたね。唐揚げチーム系リュウちゃんさん、はい、明日ヨドバシカメラ見に行く。
ハマったな。
ダメだって別にそんなに推奨してないんだって。私はただ単にうちに欲しいなっていう話をしただけなんですけど、まあちょっと最近その、うん、なんだろう、ロボットを取材するってことも最近あんまりなかったので、まあこのロボットの取材ってどうしてもその展示会に行かないと見られなかったりとかね。
そうだね、なかなかないから、
ちょっと今後ロボットの分野に我々も
ラボットを返して、
まずユーザーになるところから体験レビューを
何
本書いたら元が取れる。
元が取れるとか言うんじゃないわ。
ライターの良くないところ、何本書いたら元取れるかなと思って買ってしまう。
元が取れはどんな話だったんだねって
話じゃない。申し訳ありません。申し訳ありません。皆様にお悔やみを言っていただいた後でもこんな話してきてほしくないですけど。ね、
まあ、そんな中ですね、ちょっとね、うん、お便りをいただいてましてですね、
はい、
うん、ちょっとこれを、ぜひ読みたいなと思いまして。
そうですか。
はい、ゆずきさん読めますか、は
い、
ぜひゆずきさん。
ありがとうございます。これ、はい、とってもいい話だったんで、ね、ぜひご紹介、
ご紹介したいな
させていただきます。ラジオネーム、はい、ハフハフさん。
ありがとうございます。
ガジェタッチの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。私事ですが、昨年大病してしまい、うん、8月下旬から10月末まで入院生活を送っていました。はい、集中治療室に入るほどだったのですが、なんとか山を越えて一般病棟に移ってからの唯一の楽しみはガジェタッチの収録ライブを見ることでした。
なんかちょっとぐっときてしまいますね。
ありがとうございます。 お二人の楽しいトークやガジェタッチプラスの有益な情報がとても元気にしていただきました。時間がたくさんあったので過去の動画をたくさん見ました。その情報をもとに MacBook Pro や Watch 7、iPad mini を病床から予約することもできました。すごい変わりました
ね。すごい変わりましたね。病床ですごいポチポチしましたね。
ポチりましたね。おかげさまで時間を持て余すことなく入院生活を送ることができ本当に感謝しています。10月末に無事退院して現在は在宅で仕事をしつつ療養に励んでおります。おめでとうございます。11月には初めてコメントして読んでいただいたこととても嬉しかったです。今後のガジェタッチのさらなる発展楽しみにしております。くれぐれもお体には気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、コメントを読んだの覚えてましたよね。
覚えてた。初めてコメントしますって言って、はい、なぜならハフハフさんってちょっとねハフハフさんっていうのがちょっと言いにくかったので覚えてる。いい名前だなと思って。
いやでもね、すごい、なんかこれはまた嬉しい。
いや、しかもなんかこう今日のタイミングで非常に、
ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかこういなんかね、そういうなんか心の支えにもしなってたんだったとしたら、こんなに嬉しいことはないなという。
そうなんですよ。なんかこう、うん、やっぱり毎日みんながみんな元気でいるとは私は思ってないしね。皆さんがこうやって来てくれてる中にも、まあ、嫌なことがあったりとか辛いことがあったりとか、本当いろんなことを抱えて、まあ、番組見てくれたり聞いてくださったりしてる方はいると思うし、まあいつも元気っていう方が、
まあそれはね、いろんなことがあるからさ、
いろんなことがあるから、なんだけど、ちょっとまあそういう時に何かこう思い出してもらって、ね、それでちょっと気を晴らせたりとかさ、なんか気分転換になったりとか、MacBook 変えたりとか。
散財させてしまいましたが、
すごい買ってるよね。すごい買ってますけども
。いやでもなんか、うん、なんかこういうの見るとすごい嬉しいなと思いますし、
あともう本当に無事で退院されて、
ね、本当にそれが良かったので、まあね、本当にお体を気をつけながらですね、うん、我々のライブも見ていただけたら嬉しいなと。
ありがとうございます。もう元気な時も元気じゃない時も、
そうだね、寄り添えたらいいな。なんかね、我々もいろんな時期がありますけども、うん、まあそんな中でも皆さんに支えられてね、うん、やってこれてますので、
はい、
それを考えるとなんか僕らにも勇気を与えられてることがあるとしたらなんか嬉しいですし、なんか本当皆さんのこういうコメントをねいただくだけで本当に嬉しいですね。
自分たちが本当救われるなと思いましたし、ね、私本当に思った以上に当たり前かダメージは受けたので、
いやいや受けないわけないでしょ。
そうそう、受けなきゃいけないんだけど、でもそんな中でやっぱりその番組を聞いてくださる人がいたりとか、その自分の発信するものを読んでくださる方がいるっていうことが私はすごい一番支えになったなっていうところがあるので、ね、いや
でも本当に、まあ本当にゆずきさんまだねこれから大変だと思いますし、いろいろまだね喪失感みたいなのはこれからまた来たりとかもすると思うんで なんかまあ我々は、これからもですね今までどうなるべくそういうことを続けながらですね、うん、やっていきたいと思いますし、お母さんの話もねいろいろまた
思い出すと結構いろいろネタがある、
ね、うん、そのネタを話してもらおうかなと思ってます、うん、なんかもうだって前から出てんだから出演者だから。今後もね
本人聞かないからって言いたい
方、ね、言いたい放題になるんだよ今度からは。でもなんかそういうことができて、ね、この先もね我々は続いていきますので、うん、なんかそういうのをやっていけたらなと思いますし、はい、皆さんもね本当体に気をつけていただきたい。
本当気をつけてくださいね。
寒いしね、
寒い
し冬は寒いしさ、
冬は寒いし夏は暑いから、
暑いからやっぱり
当
たり前のことしか言わない人たち。ぜひ
そうそう
体に気をつけながらですね、そうですよね、我々とまた一緒にねなんかそういういろんなことができたらいいなと思います、うん、
思っております、
はい、というわけで今日はねいい話ができたんじゃないかな、うん、冒頭私の謝罪から始まりまして本当に
そしておおむねラボットが欲しい、
ラボットが欲しいという話で終始するという、
この後どうなるかをこうご期待。
いやいやいや、もう本当ですよ、ラボット待ちですよ僕は。
ラボット待ち
僕はラボット待ちですよ、もうここまで
ラボット待ちしちゃう、まあ、もしかしたらちょっと早めにかもしれない。
ゆずきさんはねそういう時意外と早いからね。
そうね、ちょっとこ、まあ、とりあえずこの週末見には行こうかなと気持ちではいるよね。
気になったらすぐ行動する。
すぐ行くかもしれない。
まあ、フラワービンクさんが、ゆずきさん、お体大切にしてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんね、お気遣いいただいて、本当に。
まあ、皆さんが元気でいた、
ね、
ってくださること
も。また今年1年ね、元気に過ごして、我々いろんなこともチャレンジして、参ります。ポッドキャストもね、ちょっとお休みしてましたが、ここら、また。
盛り返して
盛り返して頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんまた引き続き聞いていただければなと思います、はい、というわけで今日はなんだかわかんないけどお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたい
ガジタッチ、
お送りしたのは矢崎ひろみと
リンクマンでございました。バイバーイ、はい。